ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる、毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんに親子のこと教育のことあれこれ聞いております、
はい、
久しぶりのスタジオじゃないですか。
そうですね、2月にスタジオ来て以来なので4ヶ月ぶり、
まあ、そんなに経つのって、
もうやっぱりスタジオがいいですね。
いいですか。
いいですね、もう喋りやすいです。
あ、よかった。
電話喋りにくかった、
ね、いいね、このなんか人と会えるよ。いいよ。
東林館高等学校はどうなんですか、コロナの影響みたいなこと。
あ、そうです、まあ、オンラインで、はい、対応で、でも今徐々にこう登校やっぱり開始をして、はい、やっぱり不登校の子たちでやっぱりこうきちんとこう悩みを聞いてあげたりとか、寄り添ってこうケアをしてあげるというのがすごい大事なので、やっぱりそういったことを面談だったりとかカウンセリングだったりとか、ああいったことをすごい力入れてやってます。
なるほどね、はい、というわけで、まあ、今月のテーマそのものズバリなんですけど、
はい、
不登校にならないようにするには、
はい、
今学校が例えば再開されて3週間ぐらいですか、大体。
そうですね、そうですね。
やっぱりこう新型コロナのことを考えると登校しづらいっていう子もいるんじゃないかと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、たくさんご相談いただいてますね。やっぱり、はい、やっぱりコロナの影響で約3ヶ月間休校だったんで、
3ヶ月も、
はい、3月から始まって、ね、4月、ね、4月一旦解除されましたけど、また
すぐ
休校になって5月末までなんで約3ヶ月なんですよ。
はい、急に言ったんです、急にね。
そうなんです。で特に新1年生、小学校1年生、中学校1年生、高校1年生なんかは、特に中1高1はその前の小6、中3の段階でもきちんと終わってないわけですよ。
そこなんですよね。
3月に休校に入ってるから、
卒業式というか。
そうです。でそのまますぐスタートを切ってまた休校なんで、やっぱりなかなかこう慣れないまま、やっぱ不十分なままやっぱスタートになってるので、やっぱり担任の先生との関係づくりもやっぱまだまだでしたしね、連携も まあここからという、そうですね、
今は親としてはどんな風にして見守ったらいいんですか。
まあ、これ誰も経験したことが
ない
ことが、
ね、
いや、こんなに休校になったことないんですよ、今まで。
やっぱないです
ね。やっぱないんですよね、かつて。だからとにかく僕ゆっくりでいいんじゃないかなと思いますし、やっぱり親もある程度やっぱ覚悟したり腹をくくることも大事だなと思ってて、やっぱり生きにくいお子さんって必ず出てくるので、もうとにかく焦らない、もうこれでまあいいんだと、今はいいんだっていうことを、やっぱり親自身もやっぱりある程度こう自分の心の中にやっぱりこう思っとくっていうのはすごい大事なことかな、
ね、
なんかほぼ4月みたいなもんですもんね。
そうです、そうです、そうです、ここからですから ね、それがまたね、梅雨のこのジメジメした時期と重なっちゃってでね、
しかもね、マスクをずっとしてないと怒られるから、これがしんどいってすごく言う。
大変
ですよ。その体育なんか楽しみな子にとってはですよ、体育もなんかこうね、制限されるし、休憩時間とか給食が楽しみな子も喋ってはいけないとかね、もういろいろこう楽しみが奪われて、もう、
子供もストレスっていうか、
そうですよ。
だってもうみんな前向いて、一人で給食ね、お弁当とかも食べる。
そうね、
犯人するのが楽しいですか、ガチャガチャガチャって ね、
そうそうね。でもね、それもやっぱりね。
できない。
まあだから焦らないっていうことです
ね。焦らない。親ももう、焦らないっていう気持ちを持っておくことはちょっと大事ですね。
はい、大事です、大事です。
あと、まあ、不登校になるっていうことはやっぱりきっかけがあるわけじゃないですか。うんうん、
はい、はい。
よく言われるのが、中学生になって、不登校になったとかっていうのを聞いたりするんで、それはどうですか。
やっぱりこう、中1キャップに、中1ギャップにこう代表されるように、やっぱこう変化がこう、にさらされると、はい、多くの人が、まあこれは大人も含めては、人って変化に、基本弱いので、生き物はみんな。で、コロナでこう、さらに変化したわけじゃないですか。
はい。
そうなるとやっぱしんどいお子さんってどうしてもやっぱり増えていく。で、一つ私気になってて思うのは、やっぱこの、不登校にならないようにするにはというこれ考え方だとこうどうなっていくかというところがあって、ね、不登校にならないようにならないようにって願う保護者の方いらっしゃるんですけど、この親の気持ちとしてはよくわかるんですけど、基本人間の脳って何々しないって認識できないんですよ。何々しないって。こう例えば、例えばですね、パンダではない動物を一つ思い浮かべてほしいんです。聞いてらっしゃる方も、パンダではない動物。
パンダではない
動物。ない動物。はい、何が、一森さん何が思い浮かべた？キリン。
馬。
はい。うん、これ別に何が出てきたからといって性格診断できるわけじゃないんですけど、でもこのパンダとかキリン、ごめんなさい、キリンとか、馬でしたっけが思い浮かぶ前って、違う動物 あ、ごめんなさい。パンダがまず出てきません？
う
ん、
来ました。
ね。はいはい。パンダではない動物とって言われると、うん、皆さん、馬とか、うん、猿とか、うん、犬とか思い浮かぶと思うんですけど、うん、その前に必ずパンダ出てくると思うんですよ。
出てきた。
出てきた。
はい。ということは、人間の脳は、何々ではないという否定語は、理解、認識してないってことなんですよね。わかります？パンダではないものをって言われても、まずパンダが思い浮かぶわけですよ。はい、うん、ってことは、何々ではない、何々はしないとか、何々ではないっていうのは、うん、人間の脳って理解ができないわけです。
うわー、言われたらさ、はい、まんじゅうではないってまんじゅうを思い浮かべ
るんですね。で、脳ってイメージしたものの方向にやっぱり引っ張られていくっていう性質を持っているので、うん、例えば、イライラしない自分になるっていうと、まずイライラしてる自分が思い浮かびますよね。
いいこと聞いたー。
すると、やっぱイライラして過ごしやすくなっちゃうわけですよ。
うわー、面白い。
なるほど。
小学校、ある小学校で実験したんですけど、うん、A っていう廊下には、廊下は走らないって書いてあるんです、うん。B っていう廊下は、廊下は静かに歩きましょうって書いてあるんですね。うん、小学生圧倒的に廊下は走らないって書いてある廊下の方が走るんですよ。
なるほど。
走らないという文字を見ると、走ってる自分イメージしやすいじゃないですか。
わかる。走ってみたいわ。
ねえ。今多くの飲食店のトイレには、うん、トイレは汚さないでくださいって書いてないですね。トイレをきれいにお使いいただいて、
いつもきれいに使ってくれてありがとうって書いてある。
あれもし汚さないでくださいって書いてあったらどうかっていうと、
それでか、は
い、そう、どう汚すかは皆さんの自由なんですけど、どう汚すか自由にして、トイレを汚さないでくださいって文字見ると汚してる自分の姿をイメージしやすいんですよね。
わかる。だってここに落書きしないっていうところにすごい落書き
やっぱり、ね、言葉ってそういう誘引性、脳はそういう誘引性があるので、何々しないっていうのは認識してないんですよ。じゃあ不登校にならないように、不登校にしないように、しないように、しないようにってなっていくと、うん、まあ親心としては理解できるんですけど、やっぱ声かけってやっぱりどうしても問題回避的になるんですよね。うん。子供がそう休みたいって言った時にどうしようどうしようどうしようっておろおろしちゃったりとか、感情的になってなんでそんなこと言うのって叱ってみたりとか、だからこう結局こうなったらどうしよう、こうなったらどうしよう、あなったらどうしようって、どんどんこう自分で悪いイメージの方に引っ張っていっちゃうっていう。
うわ、これちょっとラジオ聞いてらっしゃる皆さん、よく覚えておいてくださいね。
確かに完食しないって感じが、お菓子とかすごい食べたく
ですよね。
ねえ、なんか、あ、またしないって決めたのに食べちゃったとか。
そう、だからこれ目標設定にも使えて、何々しないようになるとか、何々、今日否定語を使わないってことはすごく大事なんです。
はぁ。じゃあこの不登校にならないようにするじゃなくて、どういうふうに、う
ん、例えば子供がどういう状態でいてほしいかっていうことをイメージするのが大事ですよね。毎朝元気で、おはようって言ってくれる我が子に、まあ、なってもらうために、じゃあ自分はどうしたいか、どういう母親でありたいかって考えていくってこと
が大事。そこだからないじゃないや。
そうです、そうです。
ことを考えればいいわけですよね。
まあもう一つ言うと、うん、その子供が何々しないようにって、これ子供が決めていくべき主語が子供になってるので、ここはやっぱ私はに変えていく方がいいですよね。
なるほどね。
子供にこうなってもらうためには、自分はどういう父親とか母親とか、親でありたいかって考えていくっていうことが大事。
明快。
本当だ、子供と言っても他人の課題ですもんね。
そうです、そうです。これは、ね、子供が学校に行くかどうかは子供がやっぱ決めるべき目標だし、子供が気にしなきゃいけない問題、課題なので。
いや、結構やってますよね、でも。日頃のこのなんとかではないとか、しないとか。
うん、そればっかりだわ。飲みすぎない、食べ
すぎない。ああ、そうです。でもなんか飲みすぎない、食べすぎない、もう、じゃあそうしてる自分がイメージするじゃないですか。そうするとやっぱね、脳はね、やっぱ引っ張られちゃうんですよね、そっちへ。
そっちの方向に行動まで行っちゃうって。
そう、
それがさ、子供に何、その不登校にならないって、うん、またその、ね、ないのイメージを子供に、持つっていうのは、うん、二重にちょっと親のね、歪んでますよね。
親の声かけも、親の声かけも変わってくるじゃないですか。うん、そういうことを知ってると、うん、ね、何々しないじゃなくて、うん、こうするとか、うん、ああなるとか、こうなるっていうのがすごい大事ですよね。
どうなんですかね、もう不登校っていうのだと、うん、今までだったらこの親としての世間体とかさ、なんかそういうのってありますけど、徐々になんか変わってきてるような気はするんですけど、
うんうん、そうですね。うん、徐々に徐々に、やっぱりあの学校の選択肢とか、教育の選択肢っていうのもすごく広がってきたので、でもやっぱ昔はやっぱり不登校イコール恥ずかしいとか、ね。 まあ、ダメなことだとか、価値がないとか、なんかすごいなんかこうネガティブなイメージだったんですけど、やっぱりちょっとずつやっぱそこもですね、やっぱりこう、社会の中で変わってきたのかなっていうのはすごく感じてますね。で、もう一つ子供が学校に行かないことで、やっぱ親自身もやっぱ向き合うチャンスだと思うんですよ。
その時が
、やっぱり気づかされることってたくさんあるので、感情的になってる自分であったりとか、じゃあそもそも誰のための学校なのかっていうところもそうですし、ね。
いやでもこのコロナでやっぱり娘も3ヶ月ぐらい休んで、結構一緒にいたじゃないですか。で、なんとなくこう自分の中で分かってるつもりだったけど、やっぱり今の中学の娘っていうのが、なんか意外と知らなかったなっていうか、なんか小学校のままでなんとなく思い込みが止まってたりとか、なんか結構いろんなこと考えてんだなとか、こんなことでなんか意外と向き合う時間みたいな感じにはなった。
まあそれはお母さんが素直だからでしょ。
いやいやいや、そんなことないですよ、やっぱり。
意外にでもね、親って見ないようにしますよね。自分に都合悪いこと。
あのね、それすごくそれも大事なことで、やっぱりこう、向き合うことって、やっぱしんどいし、やっぱり痛いし、怖いし、でも、どっかの点で向き合わないと、必ず同じことがまた繰り返されるっていうのも、やっぱり僕たち原理原則だと思ってて、もちろん逃げることも可能だし、向き合わないっていう選択肢をすることも可能で、それが良い悪いじゃなくて、でも、必ずまた人生のどこかで、そうしなさいっていう出来事は必ずやっぱ起きてくるっていうのが、私はいろんなご家族見てて、まあ自分の家族も振り返ってみて、これは原理原則だなと思いますね。
まあ、今の時期ね、子供がちょっとお腹痛くてなんかみたいなことを言った場合は、親は どう対処したらいいですか。その、
まあ、
全てをこう気になそうというか、子供に喋ってもらおうと思ったら、
なかなか思春期は難しいです。
難しいですよね。まずなんで子供が吐き出してほしいのかっていうのも、まあ、自分でまた見つめてもいいと思うし、なんで言ってほしいのか、それ何のために言ってほしいのかって、結局自分が不安で自分がその理由を知りたいから聞き出したいのか、
ね、自分が不安だからね、子供のためじゃない
と。いやそれは分かりますよね。
どうしたの、親の方によって、ね、どんな会社なんかあったの友達とどうなのとか
ね。まあただあと子供が吐き出して何かこうね、自分のことをさらけ出してもらおうと思ったら、もうやっぱ映し鏡なので、やっぱ親もさらけ出す必要があるかもしれないし、ね、子供が吐き出せないってことは、それを吐き出させないようにしてる親がそこにいるのかもしれないし、やっぱりこれはやっぱこれも原理原則だと思うんですよ。どっちかが必ず 100% 悪いとか、どっちかがどうとかっていうことではないと思うので。
じゃなくてね。
ま
あ、ちょっといい勉強になったな。どうなんですか、木田さん。もう今、その投稿する学び方以外の学び方も考えてもいい時代には来てるような気がするんですよ。
本当に今までは、やっぱり一斉に集まって教育を受ける、授業をするっていうのが本当に当たり前だったんですけど、コロナで当たり前じゃなくなって、
まあ、
今、いろんなところでオンラインにもなってるし、ね、スタディサプリみたいな、この学習系のアプリケーションもどんどん今開発されて、やっぱ出てるんですよね。だから、やっぱりいろんな教育の学び方ってあるし、今、横浜市とか気仙沼市のですね、中学校では、タブレットで遠隔で部活動やってたりもするんです
よ。遠隔で部活
動そう、もう
実証実
験、横浜市なんかは、タブレットでサッカー部のやったんですけど、サッカー部の子供たちの、動画を撮影、タブレットで撮影をして、で、それを大学へ送って、大学が研究して、で、こういう風にもっとこういう風に指導したり、こういう風に蹴ったら、あなたはもっと上達しますよっていうものが送られてくる。
そんなこと
これ公立、はい、公立の中学校でね。
今までは根性と気合だったんです
ね。もう今はね、そういう時代になっちゃって。もう、これぐらい学びは多様化してるので、やっぱりいろんな学び方ってあるし、山の登り方って全然一つじゃないですし、学校に行けないことくらいで、これあえてくらいでと言いますか、学校に行けないことくらいで、まあ、親も子供も傷つくような時代じゃないですね。で、実は先日も私会ってきたんですけど、東林館高校の卒業生で、本人本当に思春期辛い思いして、私たちの学校に転校してきたんですけど、でもそこからこう専門学校行って、ドッグサロンで勤務して、1年半前についに自分の夢だった、念願だった、自分のサロンをオープンさせるわけですよ。
ドッグサロン？
そう。今経営者として一生懸命社会と経営者の中で頑張ってて、やっぱ自分で自分のこう道を切り開いてるんですよね。で、彼女なんか見てると、やっぱりこう充実した幸せな人生を送るのに、やっぱりこう山の登り方って一つじゃないなって、道歩むのに道って一つじゃないなっていうのをすごいこう学ばされる。気づかされるなっていうのを思ってるんで、 もうだから、絶対大丈夫です。今悩んでても、大丈夫だし、やっぱ必ず自分を生かせる道って、見つかるので、うん、でもそのためには、うん、やっぱりいい教育に出会うっていうのが、すごく大事なことで。
どこかでね。
はい。だからこそやっぱり多様な学びがあるのを信じてほしいし、うん、やっぱりいい教育を、やっぱり親子で探してほしいなと思うし、うん、一歩踏み出してほしいなと思います、
ね。今、東林館高等学校では、不登校相談も。
あ、そうなんです。コロナ明けで最初に言ったように、休校明けのやっぱり相談ってすごい多くって、うん、で、この度、まあ、我々として何か、まあ、貢献できることないかなと思った時に、東林館高校に入学されるとかされないとか、こう、全く関係なく、うん、この不登校に関するご相談を無料で、お受けしようというのを企画してて、うんうん、ただ、福山本校にお越しいただける方、うん、で、うん、それから中学中学生や高校生のお子さんを持たれている保護者の方々が対象なんですけど、うん、はい、東林館高校 のホームページのトップページからお申し込みできるので、うん、もしコロナ明けでですね、お子さんが学校に行きにくいとか、うん、気になることあればですね、ね、ぜひご相談にお気軽にいただけたらなと思います。ね、
今日は総論で伺いましたけども、はい、それぞれのご家庭でそれぞれのご事情がね、おありでしょうから、そういうのはぜひ東林館高等学校でぜひ相談してみてはいかがでしょうか。
そうですね。はい。
ないはやめようもね。
そうです。もうこうなる。はい。ああなるって思っていただいて。あと、人に言った言葉も必ず返ってきますから。
え？
要は、それね、誰かに言われたな。
一回ラジオで喋ったから、タイガーウッズなんかも、人のパッティングに対して、入るなって絶対願わないんですよ。入るなって人に願うと、これ自分に返ってくるんで、自分のパッティングも入らなくなる。だから、タイガー・ウッズは必ず、特に優勝争いしてるときは、必ず人が、ライバルが打ったパッティングに対して、心の中で入ってくれって願うんですよ。だから自分のパットも入るようになるんですよね。だから彼は、最終日、優勝争いしてるときって 95% 勝ってるんですよ。そう。すごい、
すごいです。
だから、他人に対する言葉は必ず自分に返ってきます。これ、いい言葉も悪い言葉も。
人の足引っ張るのやめよう。
ね、みんなで、もうみんなでね、ポジティブな言葉で高め合ってね、特にこういう時だからこそね。
でもさ、これ、まぁ、ちょっと時間あれですけど、子供には結構否定の言葉使うでしょ？これしちゃいけない。はい、
そうですね。
改めましょう、皆さん。
皆さんでね。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんでした。